聖書を朗読いたします。コリント人への手紙第1、10章10節から13節です。また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。
皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。この新しい年最初の礼拝を皆様と一緒に捧げることができますことを感謝をいたします。本日の説教のテーマは耐えられない試練に合わせられないという題で説教をさせていただきます。恵み深い神は今年も新しいことをなさいます。もう用意なさっています。私は毎年神の新しい御業を体験し続けております。新年礼拝の時に想像もしなかった神の恵みを、その年の終わりには神が驚くべき恵みの御業を行ってくださったことに、いつも最後の礼拝で感謝をせざるを得ません。47年の牧会の中で、長い人生の中で全てがうまくいくという年はありませんでした。皆様もそうでありましょう。毎年試練はありますけれども、神は試練とともに全てを結び合わせて働かせ益とされる神の恵みの御業を行われるということが分かってきました。体に染みついてきました。今年も日々神を見上げて歩みましょう。試練とともにおられる神の恵みを味わうときに、いやいやながらではなく、強制されてでもなく、喜んで神の栄誉福音を述べ伝えるものに変えられ続けます。招きの言葉、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方は知らないのか、必ず私はあらの試練の中、進むべき道がないように見える試練の中に道を、荒れ地、恵みの雨がなくて働いてもない時、奉仕をしても霊的な収穫がない地に川、生ける水の川を設けてくださり、救いを、乾いた心に命の水の川を、生ける水による恵みの実を設ける。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民、神に作られ救われた私たち神の民は、私の栄誉、神の栄光、神の素晴らしさ、救いの福音、神の御業を述べ伝えると、イザヤ43章にあります。私はこの御言葉は本当にそうだということを毎年経験し続けております。本日読んでいただいた御言葉に移ります。神は耐えられない試練に合わせられない、試練とともに脱出の道を備えられることを覚えて、この一年を出発しましょう。 立っていると思う。これは自分の力でうまくやれていると思い上がる油断しているものは倒れないように、神に頼ることを忘れ神を見失い、悪に誘惑されて堕落しないように、悪詐欺の SNS 等の依存症にならないように気をつけなさい。社会的に正しいと思われている仕事をしている人々も皆罪人で、一人一人の心に神に背く罪があると聖書は教えています。その通りのことがこの2000年間起こっています。裁判官も過ちを犯します。検察も偽証を偽造し作り出します。冤罪が起きます。警察も上層の巨大な組織に逆らえず、内部告発などできない、ある勇気のある告発者は自殺に追い込まれるということが日本でも全世界でも起きています。自殺に偽造された殺人があります。政治家の裏金、庶民との感覚のずれ、上の立場、上の地位を利用し逆らえない人へのひどい不貧行、人間の罪を挙げればキリがありません。聖書が教えてくださる通りです。と同時にこの時に注意点があります。他の人のことだけを責めて、私たちがあの人に比べれば自分の小さな悪はまだマシだと自分のことを棚に上げてはいけないのであります。あの人は悪い、しかし私は正義の人と思った瞬間に、立っていると思う人、思い上がる人、油断している人となってしまっているということを聖書は明確に語ってくださるのです。すべての人、私たちの心にも罪があります。罪、悪のない国々は世界にはありません。そのすべての人の罪を認めさせ、悔い改めて主を信じることによる救い、新しい心を与えるためにイエス様はこの世に救い主として来てくださったことを感謝します。ここに最高の良き知らせがあります。福音があります。戦争や武器、武力は人々の命を奪い、偏った正義感を振りかざす運動、世の人気取りの政治は一時的には社会制度を少し変えても、ある指導者が強制的に自分の国をキリスト教国家にしたとしても、最も大切な人の心を変えることは決してできないのであります。しかし世界中の一人一人がイエス様の福音を聞き、自分の罪を認め、主を心に迎えるなら、主は新しいこと、新しい心、平和な心を生み出し、愛と恵みと誠に満ちた心をくださるのです。これがイザヤ書にある私は新しいことをするにつながっています。一人一人の心に、私たちの心に御国、神の国、神の支配、神の救い、神の愛、神の正義が来るのです。一人一人が平和を作る人に変えられます。平和を作る人の集まりの世界は真の平和な世界となります。地道に遠回りのように見えても、福音を愛を持って一人一人に伝え続けてまいりましょう。今年もお一人お一人がイエス様を心に迎えることこそが、世界に御国、神のご支配、救いの国をもたらす。この礼拝説教の後祈ります。主の祈り、毎週御国が来ますように、まさに一人一人の心に 救いの御国が来るように祈ることは最も大切な祈りであり、2000年間各教会が捧げた祈りが実現しているのであります。これこそ唯一の世界が平和になる救われる方法です。これこそ私たちの救い主の主の教会の使命です。私たちが主の福音を伝えることは小さなことではないのです。この2000年間キリスト者主の教会が迫害があっても主の福音を伝え続け、神を礼拝する教会を立て上げ続けてきた結果、現在の世界の人口約81億人の方々が神様によって命が与えられている中で、主を信じている方は約23億人と言われます。各宗教たくさんありますが、各宗教の中で最も多く、世界の人口の3分の1がイエス様を信じているということは奇跡ではないでしょうか。キリスト教ほど迫害された宗教はありませんのに、迫害が強ければ強いほど聖霊によるリバイバルによって福音が途絶えることなく、教会が途絶えることなく立て上げられ続けているのです。札幌聖書教会も主の奇跡の御業の一つです。これは福音と御聖霊の力、神が諦めずにキリスト者や主の教会を励まし、福音、神の国、神の支配を広げ続けておられるからです。今年も主の祈りを心から、慣習ではなく心から祈りましょう。御国が来ますように。今年も祈りながら隣人に愛を示し、関係づくりをし、福音を伝えていこうではありませんか。毎週の礼拝で御言葉、福音が語られる教会にお誘いしましょう。私は毎週の公開説教でありましても、必ずそこに主の十字架の福音を、復活の福音を語るようにしています。それは無理している説教ではなく、よく御言葉を深く掘り下げると、こちらをご覧ください。御言葉を深く掘り下げると霊的な地下水があります。霊的な地下水には福音の川が流れています。そのことにある時から気づきました。ですから、どこの箇所から説教しても必ず深く掘り下げていくときに福音にたどり着くのです。ですから、いつも礼拝の御言葉を解けかすことは、信徒の皆様を養う御聖霊の働きと、クリスチャンでない方が教会に来てくだされば、その礼拝の中で、説教の中で福音に触れてくださるという奇跡を47年間経験してきました。世界中の宣教師、教職者のために祈りましょう。世界宣教と教会形成、御国、神のご支配の拡大のために祈りましょう。今日読んでいただいた御言葉に移ります。あなた方の経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。現在、今年試練がありましても、神は必ず皆さんを、私を支えてくださいます。人の知らないものではありませんという御言葉を2つの面から掘り下げたいと思います。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありませんという意味は、自分だけがこのような試練、苦しみを受けていると自己憐憫に 陥ってはなりませんという意味が込められています。歴史上多くの人が なぜ私だけがこんな苦しみがあるのですかと思うあなたに、歴史上これまで多くの人があなたの経験している試練、辛さを味わってきましたと主は静かに語りかけてくださいます。現在も世界中であなたと同じような試練、それ以上の試練、苦しみを受けている人がいます。能登の方々、ウクライナの方々、他世界中の方々、今迫害を受けている方々、実は世界のニュースには、テレビのニュースには、新聞には出ませんが、迫害を受けている国々がたくさんあります。また今年少しずつ毎週の礼拝でそのことを祈っていきたいと思っています。 JEA に私は担当としてご連絡しましたら、迫害下にある国々の詳しい情報をいただきましたので、またご紹介をさせていただきます。試練にあってらっしゃるあなたは、私は一人ぼっちではないというメッセージが、この人の知らないものではありませんという御言葉に込められています。あなたは一人ぼっちで苦しんでいるのではありません。神が共におられます。神に祈り支えてくれる人も備えられていますというメッセージをいただきましょう。二つ目、この人も知らないものではありませんという人は、現実に私たちを同じ人間を指すと同時に、二つ目、もっと深い意味があります。それはクリスマスの日に神であるのに人となられたイエス様のことです。イエス様は完全に人となられた、その人となられたイエス様があなたの辛さを知らない方ではありませんということも含まれていることを今日覚えていただきたい。そういう意味の人であります。人となられたイエス様はあなたの試練の辛さをご存知です。試練、世界中で最高の不当な苦しみを受けられたのはどなたでしょう。イエス様です。罪のないお方が世界最大の不当な苦しみの極悪人だけが処罰される十字架につけられたということは、世界最高の矛盾です。不条理です。それを私たちのために受けられた、そこに救いがあるのです。その主があなたの辛さを理解し支えてくださいます。今のあなたの辛さ、今年私たちが辛い時を通る時、この人となられたイエス様は理解し支えてくださることを、この新年礼拝で覚えて、どうぞ年の半ばでもいつでも今日のこのメッセージのプリントをもう一度読み起こしてください。神は私たちを耐えられない試練に合わせられない、これはこのような意味です。自分の力で試練に耐えようと無理をする人は、いつかメンタルと体が病み倒れます。神様に心からより頼むなら、神は試練に耐える力、忍耐をくださいます。神はその試練を通して私たちを霊的に成長させてくださいます。神の御手を離れた試練はないのです。試練とともに神がおられることを、この説教の後の応答の賛美で賛美しましょう。また試練とともに脱出の道も備えてくださいますを掘り起こしましょう。脱出と訳された言語は、出口、脱出、終わり、結末の道も備えてくださいます。脱出の道とは、今日は4つの面で見ていきたいと思います。試練の中で脱出の道の一つは、 DV、暴力から安全な場所に導かれる神です。神はこの世の機関、福祉、警察、保護の体制等も用いられますから、どうぞそのような時には安全な場所に移ってください。神はそのように導かれますし、そのようにクリスチャンの信頼できる人の助言や周りの人の助言をくださいます。二つ目、脱出の道とは、神が試練の時が満ちて終わらせられるという道という意味です。神の設立、ご計画による結末があるのです。ヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末、この脱出と同じ言語、結末を知っています。主は慈愛に満ち、憐れみに満ちておられます。今日は時間の関係で長くは話しませんが、皆さん、ヨブほど大きな試練を受けた人はないと言えるほどの試練を受けました。子供たちを一瞬に亡くし、そして病に遭い、そして彼は神の前にできるだけ正しい生活を行っておりましたのに、その試練を受けたことはなんとつらかったでしょう。それに加えて友人たちが慰めの言葉ではなく、呼ぶよ、あなたは何か悪いことをしたから罰として神がこのような罰を下さっているのだと、本当に傷口に塩を塗るようなことしか語らなかったことは、呼ぶの苦しみを増やしました。しかしその結末は、彼は神の前にへり下り、その試練の理由が神様によって語られなくても、神に出会った時に神の臨在の前にへり下って、本当に彼は祝福を受けました。三つ目、脱出の道とは、試練と向き合い、神により頼みつつ耐え、神が学ぶべき霊的な学科を学ばせ、神が支えてくださるという道という脱出の道です。そのことを詩編の119編71節にこのように解き明かしがあります。聖書は聖書で解き明かすと言われますが、まさに神はある箇所を別の御言葉で解き明かすように聖書を散りばめられています。御言葉が、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによって私はあなたの掟を学びました。私はイエス様に出会って約50年間、この御言葉は本当だなと実感を持って皆様に解き明かしさせていただけることを嬉しく思います。もし私がクリスチャンでなければ、苦しみにあったことは私にとって不幸せでしたという言葉になると思いますが、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、そこで終わりではなく、それによって私はあなたの掟、御心、御言葉、あなたのお心を学びました。私は神様が私を愛しておられるので、神のことをして成長するために苦しみや試練を与え続けてくださっています。もちろん喜びも祝福もいっぱい与えてくださっていますが、苦しみと喜びは共存するということをクリスチャンになって学んできました。ですから皆様にとっても、苦しみと主にある喜び、慰め、励ましは共存しているのであります。そして究極的には、脱出の道とは天国への道です。私もいずれ重い病気になって、治らない病気になって、でもそのベッドの上で一生を振り返り、感謝をして、神様の身元に行けますようにと祈り願っているものです。そしてその病が癒されず そこで死を迎えるということは、敗北の人生ではなく、イエス様を信じて心に持って病のとこで息を引き取るということは敗北の人生ではないのです。それはまさに神がくださる脱出の道です。その脱出の行き先は天国です。そこで永遠に神に愛され、永遠の命の中で、そして永遠に多くの方と愛し合い、そこに何一つ犯罪も罪も悪もごまかしも何もないところが、その世界はなんと幸せかと想像するだけで心が喜びに満たされます。意味のない試練、患難はないのです。今年もそうです。私たちは主にあって意味のあることと自覚するときに、初めて前向きに捉える力が与えられます。神はすべて試練、患難を益、神にもっと近づく主の姿への成長とされるということです。こちらをご覧ください。今年皆さんの身に起こることが、すべて神の御手にあって意味があるものであり、イエス様の姿に帰る益とされると知ることは最大の慰めです。すいません、今日眼鏡忘れてきまして、実は見えてませんでした。撮ります。私はある時このようなことを聞きました。ある刑罰が与えられた時に、その刑罰は旗目には無合意刑罰ではなかったのです。その、槍で突き刺すとか電流を流すとかいう刑罰もあるでしょうが、その囚人たちに与えられた刑罰はですね、このここに砂の山がありまして、その砂の山を横に移すということをずっと続けるということだったんです。はためにはなんだそれだけかと思いますよね。しかしそれはだんだん苦しくなりました。砂をこちらに移したらまたこちらに移して、それを永遠に続けなければならないとしたときに、その方々はどんどん苦しくなりました。どんな苦しみか、自分がやっていることに意味がないと気づいたとき、意味がないことを続けるということは最も苦しいことだと気づいたのです。その逆です。神様がなさることは、意味のない試練はない、困難はない、そこには今限界のある私たちの頭では理解できないけれども、皆さんがあってらっしゃる試練は、私があっている試練は意味があるものですよ。そのことを解き明かしてある御言葉を読みます。苦難、試練さえも喜んでいます。これは空元気ではありません。それは苦難、忍耐が不安定な心で大切な決断をしない、神からの使命をすぐに投げ出したりせずに、神に頼り辛抱強く持ちこたえる、祈りつつ神の時を待つ忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を、試験済みの品質、試練の中でも神からの使命を投げ出さない品性、私たちのための苦しみを避けないで耐え忍ばれたイエス様に似る品性を生み出してくださるという意味があり、練られた品性が希望、この世では神がいつも共におられ、すべてを益とされる希望、世の終わりに主が再臨され、不条理な悪への正しい裁きと救いの完成と新天新地の誕生の希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さん、この一年新しいことをなさる主に期待しましょう。と同時に、こと試練があっても失望せずに、その中でその試練には意味があり、 イエス様に最も近づくことができる、そしてイエス様は試練の中で共にいて支えてくださることを信頼して、この一年出発いたしましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、新しいことをなさるあなたを賛美します。試練の中でも支えてくださり、試練があるからこそ私たちがもっと神様に近づき、イエス様の品性に変えられる益を感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。